聖書を朗読いたします。エフェソの信徒への手紙5章10節から20節です。新共同訳聖書の358ページです。何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っているのは口にするのも恥ずかしいことなのです。しかしすべてのものは光に照らさらされて明らかにされます。明らかにされるものは皆光となるのです。それでこう言われています。眠りについている者よ、起きよ。死者の中から立ち上がれ。そうすればキリストはあなたを照らされる。愚かな者としてではなく、賢い者として細かく気を配って歩みなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。だから無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、詩編と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて、私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝しなさい。以上の聖書箇所から暗闇を照らす光と題して説教させていただきます。このお手紙は宣教指導者パウロがエフェソの教会の信徒へ書き送ったものです。パウロはこの時獄中で囚われの身であるにもかかわらず、聖霊に満たされ力強いメッセージをくださいました。お読みしました箇所から道徳的な勧告がなされ、キリストの信仰に立ち返って信徒たちを鼓舞しているのが感じられるかと思います。本日のここの部分的な聖書箇所だけでなく、エフェソの信徒への手紙を一章から読んでいただくと、本来感動も使徒必要です。とりわけ5章1節からの範囲は神と私たちのつながりの根拠が明らかに示される重要な箇所でもあります。手紙もいよいよクライマックスに近づいています。イエス・キリストを信じた信徒たちが普段からどのように行動するのが良いのか、何を覚えるのかが改めて語られているのです。一点補足しますと、エフェソの教会は異邦人の人々が多い教会です。現在のトルコの西側、小アジアの港町に位置し、当時はギリシャ系の異邦人が中心でした。そしてここもまたご多分に漏れず、ローマ帝国が支配している一部であり、ローマにとっても重要な拠点でした。現在ではもう16世紀のあたりからトルコ支配になり、エーゲ海沿いの遺跡群の有名観光地になっています。ところで異邦人伝道における初期の代表者は何と言ってもパウロです。ユダヤ人から始まった宣教は律法をも携えていました。しかし律法を遵守することをギリシア人に適用されることはありませんでした。パウロは一般的に 異邦人がユダヤ人立法の習慣を全く知らないことをよく踏まえていました。その上で本当に立法を異邦人に守らせることは必要なのかという初期はそのような摩擦が起こっていました。その上でキリストを信じた異邦人は男性が受ける割礼などに代表される立法を適用される義務はないとの神学的見解をパウロは正式に示しています。立法は隣人を愛しなさいとかやもめのをいたわるようにとの旧約聖書にも散りばめられているそのような神様の憐れみを表す素晴らしいものです。安息日の労働制限など我々はユニークに感じる内容も多いのですが、これら一つ一つも神への礼拝を重んじる根拠があることなのです。しかしながら何度も教会で聞いていると思いますが、600項目以上ある立法を人間は守りきれないものです。罪や汚れに一切触れていない人間などどこを探してもいないはずです。いろいろと恵まれた環境の中で生まれ育った一部のユダヤ人は神の祝福が我に豊かにありとして謙虚になれないものだったのです。ではイエス・キリストがご誕生以後ユダヤ人社会はどうなったのでしょうか。とりわけイエス・キリストがそのようにその地元の地域に福音宣教を始めてからはとりわけ大きな話題となり物議を醸し出したことは聖書に書かれていることです。その癒しの御業は神から来るものだとか、またその安息日に病人を癒して立法違反を犯したもろもろのことが物議の対象になりました。そしてイエス・キリストが十字架にかかったことはこの立法のあり方が相対化される大きなきっかけになったのです。主であるイエス様が命を犠牲にしたことで立法の資材を主自ら貫徹したからです。その時イエス様の弟子たちは深く信頼していたのいたイエス様が死刑で殺されたことは絶望でしかありませんでした。しかしイエス様は死んでもうおしまいではありませんでした。神が3日後に約束予告された通り本当によみがえらせてくださった。その意味するところの一つは人間世界ではありえない不可逆的なことが起こったのです。神の御業であると認める以外にないのです。そして二つ目はイエス・キリストがもたらした救いは立法を超えるものであるということです。それは立法を持つユダヤ人だけに救いをもたらす神様ではないということです。私たち異邦人にも福音が及び救いの御言葉を聞く恵みのうちにあるのです。ユダヤ人が現に立法の習慣を守るにしても立法の習慣がない異邦人であっても双方に大事なのは イエス・キリストを与えてくださった主である神を心から求めることです。命を捧げてまで人間に良き計らいをしてくださる主を大切に思う私たちの真心です。さて、福音が急速に地中海世界に拡大していく中に、エフェソ教会も建てられました。教会というのはどこの教会でもいつの時代であっても課題はつきものです。特にここで述べられるのは、クリスチャンである信徒と礼拝のある生活についてです。もう少し専門的に言うと、キリスト論と教会論に関係した内容です。信徒たちに対し警告にも近い勧告がなされる部分もあります。暗闇の技に加わるなとか、無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさいと言われることなど、リアルに大切なことが言われています。けれども、パウロが言った言葉がイエス・キリストに根拠を持たなかったら、とても冷たく感じてしまうでしょう。それでなく、倫理道徳的で立派なことを言っているけれど、随分ハードルの高いものだとして響いてしまうかもしれません。冒頭の十節で、何が主に喜ばれるかを吟味しなさいと言われるとき、私たちは何を思い浮かべるでしょうか。イエス・キリストが連想されたならば、救いはすでにあなたのところに訪れています。十節は、神が私たちに何をしてくださったのか、信徒が告げ知らされていることを前提にしています。まあ、もしかしたら私自身も五章一節から読んだ方がまあ良かったのかななんて思うところがありますが、今までも述べてきた、まあ、イエス・キリストですね。そのイエス・キリストは、その十字架の御業によって私たちを罪許されたものへと変えさせてくださいました。それによって私たちはイエス様を使わした主なる神の愛を知るのです。クリスチャンとは、キリストの十字架を通して神の愛を知らされた人であるとも言えます。クリスチャンという存在は日本の社会の中では珍しがられ、真面目だとか特別で聖人君主的だとか、いい加減なことをたまに言われます。受け止め方は様々です。けれども、聖書の中で聖なるものとして歩みなさいと言われているのも事実です。この勧告をクリスチャンが聞いたとき、自分はなお罪深いものだからと謙遜してばかりではいけません。では聖なるものとはどういう人でしょう。それはエフェソの信徒への手紙の5章の 1から2節にかけて答えがあります。後で読んでいただければいいかと思いますが、そこを要約しますと、キリストが被った犠牲は私たち人間に向けられた神の愛によるからだと言われます。すべてのことは、キリストが犠牲になったのも、神様が人間を愛するゆえだからだと言われているのです。 罪とともに絶望にある人たちをも救いに招き入れたいとの御心です。まあ、そもそも罪概念、罪という言葉を私出しましたけれども、これはユダヤ人には通じるそのような概念なんですね。聖書のことを知らない人が聞きますと、いや私たち別に罪を犯してない、刑法に触れるようなことはしていませんからっていうふうに思うのが通常でありますけれども、罪というのは神様をないがしろにして生きること、そして神様を無視して自己中心的に生きるという、そのような生き方をも罪のカテゴリーに入れられているのです。またキリストを信じてなお私たちにも課題がある、罪の問題から晴れて卒業したわけではないのです。クリスチャンも同じように罪人であります。ただ許されている、神に許されたものであるということを知り喜んでいるものであります。神に救われ感謝してお従いする人は一部かもしれません。多くの人たちがイエス様に触れてきました、また聖書の御言葉に触れてきました。ですが本当に信じる人というのは昔も今も一部であるかもしれません。しかしその神の愛に満たされて歩む人こそが聖なるものなのです。我々のうちに神の愛が生きるとキリストに似たものとなっていくのです。ですから私たちは真面目にいろんな功績を積んだ人が聖人君主とか聖なるものとかではないんですね。神様の愛に存分に満たされて歩んでいる人が聖なるものなのです。その聖なるものと対角線上に置かれるのが偶像礼拝者です。偶像礼拝は一般的に誠の神様以外のものにより頼むことを指します。ここでは異教の神だけでなく暗闇の技、口にするのも恥ずかしいこと、無分別なものと言われる行動すべてが偶像礼拝に置き換えられます。裏社会で働く人か、なんだか欲望丸出しの極端な人のことを言っているのかのようにも我々は聞こえてしまいます。しかしここはおそらく異教、もともとギリシャ系の異邦人の中には異教の神々の文化の中で宝珠を許容してしまう、そのような文化側面がありました。それがエフェソ教会内にも彼らは悪気なく入れ込んでしまっている部分があったかと考えられます。しかし教会がそのような無分別を容認していたらキリストの香りを台無しにします。教会はキリストをないがしろにしては立ち行きません。キリストは命を懸けて天の御国の門を私たちにお開きくださいました。これほどの大いなる務めがあるでしょうか。人間の腹の中から出てくる欲や自己中心的なものとはもちろん比べ物にならないことです。ですから私たちはたとえ それが悪気なく悪気ない無分別であったり、また悪気なく偶像イエス様以外のものにより頼んでたなんていうことを、それをことがあったとしても決して軽く見てはいけないのです。それはキリストのなしてくださった技のその大きさ、私たちの魂命に関わることだからです。主に私たちはみんなが招かれています。主に招かれた私たちはこのキリストを喜び、この点に教会の一致があるのです。信徒たち一人一人の過去がどうであったとしても、それは神様にの救いに預かったもののとしては、それは過去は関係ありません。眠りについているもの起きよ、死者の中から立ち上がれと主がご命令すると、人間が抗えない死の悲しみも希望へと変えられるのです。大いなる慰めに満ちたこの今お読みした14節の言葉は、イザヤ書にある御言葉です。まさにキリストの復活をもって神の真理がこの時示されました。キリストが死からよみがえらされたことは、我々人間にはどのようにつながるのでしょうか。それはどのような罪人でもキリストを信じ、罪を悔い改めることによって新たなる人へ作り変えられるのです。もう自分は生きることに絶望し死んでいるのと同じだと思っている人をも復活させる主の力ある言葉なのです。そしてキリストの光の中にやってきたものは主に向かって生きるようになります。そのような中、キリストを信じた今なお元の暗闇に逆戻りしないように、礼拝をしなさいと勧告されるのです。主を信じる人はますます光の方に導かれてくるのです。けれども自分の信仰は絶対大丈夫だ、主を離れることはないと誰一人言うことはできません。パウロは一例として酒に酔いしれてはならないと述べています。酒が一括りにダメだと言っているのではありません。人間の肉なる弱さからさまざまな誘惑が働きかけてきて、私たちの心の古傷などから入り込んできて、心の都を崩しにかかることがあるからです。ですからパウロは酒に飲み込まれて心身を酒で満たしてしまってはいけないと言います。私たちは本当に繁華街などで酒に酔っ払ってしまって、こう寝込んでしまっている人たちを見ることがあります。本当にもう財布を取られるだけじゃなくて本当に危ないなというふうに思います。でもそのように酒でこう飲んで意識がなくなるまで、寝込んでしまうまで飲んでしまう、その心の何か寂しさや満たされないものがあるのだとまた思うところであります。酒にでそれらを心の空虚なものを満たしてしまうのではなく、パウロは主による主から来る聖霊によって心を 満たされるようにと暗におすすめをしているのです。そこに礼拝の目的があります。私たちは日々さまざまなことと戦っていると思います。常に信仰の揺さぶりも受けることだと思います。そんな中、私たちを正しい方向に導くのは礼拝によって聞く聖書の御言葉と聖霊によるお働きなのです。また詩編の歌によって神にある平安の恵みを語り合い、主に向けて私たちは賛美をお捧げします。礼拝において祈りの次に賛美は欠かせないものです。これは神の深い恵みに対する教会の改修一同の応答だからです。このように一回一回の礼拝は主に対する真心を私たちが示す時であります。また主である神は礼拝する私たちを神の子供として認めてくださる幸いにあることです。私たちは主イエス・キリストの名において罪許された者として共に礼拝する恵みに預かっているのです。決してこれは当たり前のことではなく、参加する出席する私たちは大変栄誉なことに預かっているのです。神が私たち一人一人を愛された真実が私たちの心を動かします。命をお捧げし復活したキリストこそ私たちの変わらない、揺らぐことのない希望です。主への賛美とともに真理に基づいた礼拝生活の在り方へと積極的につながらせていただきましょう。それではお祈りをいたします。恵みと憐れみとに富みたまえます。天の父なる神様、私たちを今朝も礼拝へと招いてくださり、私たちに希望をお与えくださいますこと感謝です。どうぞ今さまざまなことで試み試練に遭っている方たちに、あなたからの慰めと、また変わらぬキリストにある希望を持って、また主から誠の活力をいただくことができますように、どうか私たちにはイエス・キリストが必要であります。あなたは誰一人救いから漏れてほしくないと、あなたは一人も漏れることなくイエス・キリストの十字架を通した救いに預かるようにと、私のところに来よ、来なさいとあなたは常に呼びかけてくださるお方です。どうか今日主の御声が聞こえたのなら、私たちはが素直にあなたにお従いできますように、主イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りを捧げいたします。アーメン。